音楽煮込み水川蓮の
演歌ラニ会。
皆様こんばんは、水川蓮です。この番組は愛西市のカフェラニ会スタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。改めましてパーソナリティを務めさせていただく水川蓮です。そして
アシスタントの阿部直美です。そして
カフェラ2階のママをやっております松田聖子です。
ありがとうございます。聖子ちゃん
毎回ありがとうございます。
黄色い声援が飛んでおります。
すいません懲りずによ
ろしくお願いいたします。
はい、
今回で3週目ということでございますけれども、改めてこの、演歌ラニア、演歌段階を、PR させていただけたらと思います。名古屋から発信の、演歌歌謡番組ということで、毎週多彩なゲストをお迎えして楽しいおしゃべりを中心に繰り広げていきたいと思います。これからも皆さんどうぞどうぞ、ご清聴のほどご清聴って言って、お聞きいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
は
い、
もうだんだん慣れてきましてね、
はい、
どんどんあの言葉の数はだんだん増えてきてますけど、はい、まだ噛んでしまうことは、
はい、すみません。頑張ります。
このままでいいですよね。でもね、
は
い、
そうですね、水川さんはやっぱりね、う
ん、噛んでもらわないと。
そうですね。
いじめないでください。ということで、毎週このラニカイスタジオさんを起点に、収録をさせていただいて皆様の お耳にお届けしたいと思っております。これからもこの番組を、ご愛顧いただきますよ。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ね、まあ本当もうママも今日もね、また可愛い、いつも可愛いんです。私あの全然あれですよ、あの年下ってこんなこと言って悪いですけど、あのでももう可愛いとしかも言えない。もう可愛い、すみません、いつも可愛い。
松田さんは失礼ですけども、はい、お二人とも可愛いんですけど、阿部さん年下とおっしゃいましたけど、僕見た限り二つぐらいしか違わないかなと思って。
そうだね、
そう、秘密なんです。
秘密のアッコちゃんですね。
はい、アッコちゃんで、
ラニ会のアッコちゃん、
今度からはアッコちゃんで。
いやいや、ありがとうございます。じゃあコンパクトおじさんしてください。
でもね、またそのラニ会って、はい、あのハワイでは、
はい、
天国の
海ですね、
うん、ということで、はい、こうなのでやっぱりこの、ね、カフェラニカイさんに来られますと、
はい、
こう皆さん天国に来たような。
そうですね、
あの行ったこと来ない
んですけど、行っちゃってダメなんですけど、
行っちゃっては困るんですけど、はい、一応あの行く前みたいに、
そうそうそう、ね、
綺麗な海でね、あの心を癒していただければと思ってます。
あとお料理も美味しいんですよね、ラニカイさんは。
おしゃれ
です
ね、
はい、はい、おしゃれですし、まあ、雰囲気がすごくよくって、うん、何を食べても美味しいです、
うん、
もう焼きそばとかね、
カツカレーとか。
もっといいもいっぱいありますので、
はい、ハワイの雰囲気だけど、はい、焼きそばもあるんですね。
そうです、あの、うん、焼きそばからロコモコもございますので、
あ、そうですよね、
幅広いジャンルのお料理があるんですけども、うん、はい、
じゃ あ, あの来て楽しみみたいなね。
そうですね、
で昼がカフェで、
はい、
夜がカラオケもできる。
そうですね、夜はあのカラオケも6時から、うん、あのやってますので、うん、皆さん楽しんで、
はい、お休みは何曜日ですか。
お休みはね、月曜日です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
ということは火曜日から金曜日まではカラオケができる。
火曜日までから金曜日まではカラオケも楽しんでいただけますので、
は
い、
土日はどうなってますか。
土日はあの結構お店の方であの貸し切りもやってまして、
ああ、そうなんですね、
は
い、
それであのまた皆様も何か催し物をなさるときはラニ会の方へあの申し込んでいただきましたらいつでもできますので、よろしくお願いします。
はいはい、どうもありがとうございます。
はい、ね、はい、皆さんもぜひとも、ね、来ていただいて、
はい、
楽しんでいただければと思います。
はい、さあそれでは今週の1曲目をお聴きいただきたいと思います。水川蓮の濡れてさみだれをお聴きください。
今週も素敵なお客様にお越しいただきました。北条智美さんです。
北条智美です。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。
本当にお世話になっております。
はい、お元気で、はい、ありがとうございます。
ね、本当にデビュー以来すごい、はい、 スピードで頑張ってるなと驚いております。
まだまだ、はい、はいずっております。
いえいえいえ、とんでもありません。
私は初めましてですけども、
本当に初めまして、ね、本当にもうこうして皆さん会えるっていうのは嬉しいなと、はい、あの歌手生活を21年目頑張っております。北条智美です。あのちなみに名前の方は、はい、あの鳳凰の鳳、お城の城、月が2つで美しい智美と書きます。
本当に名前も本人もお綺麗ですね。
水川さん、いつの間に上手になっていただいてありがとうございます。
何も構え、まだまだ下手くそでございますけども、いやいや、ただ嘘が言えないものですから。
何より一番いいことでございます、はい、ともちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。
れんちゃんと呼んでください。
わかりました。もう
すごい、
でも北条さんって、ね、はい、名前もなんかすごいんですよね。この芸名なんです。
そう、芸名なんですよ。
で、名前の由来っていうのも、
由来がね、うん、もう本当にあの冗談みたいですけれども、はい、あの火の鳥のごとく、はい、あの朽ちても朽ちても再び立ち上がって、はい、こう登っていけるという、そういったところからつけていただいたんですけど、あの北条の城、城はね、実は私はあの三重県は渡来郡玉城町という町におりまして、その玉城町のお城をね、いただいて。
お城があるんですね。
あの今はもうね、落城しましてなくて、城跡だけがあるんですけど、ただあの非常にのどかないいとこ で年末になると、冬の寒い時期になると、お城がこうずっとこうもう一度できるという、イルミネーションのお城が立つんです。
そうなんですね。
そう、それをね、時々見に来られる方たちもいますね。
頭綺麗でしょうね。それ
綺麗です。
何月頃ですか。
ちょうど1月、1月いっぱいぐらいですね、ずっと。
何ヶ月間ぐらい、2ヶ月ぐらい、
約ね、1ヶ月ちょ
1ヶ月ぐらい、冬の間だけ。
そうです。
1ヶ月、それはなんで1月だけなんですか。
いや、多分町の方針かなと思うんですけどね。でも年々ね、石垣が、うん、石垣が大きくなってるんですわ。
石垣が、
はい、あの石、ね、イルミネーションの石垣が大きくなって。でも実に綺麗です。もうちょっと丘の上にそびえ立ってるという。
なんかテレビでもう宣伝がなんかしたことありますか、ね、見たことがある気がするんですよね、お城の。
多分あると思うんですよ。ただ町がやってることなんで、なんとも、ただそのお城をね、あの大変ゆかりの織田の、織田信長公の、あの、何ですかね、あの弟があの、ここにここの、お城の殿様だったんですよ。なんでそういったことからもちょっと非常にあのゆかりのあるところだっていうん で非常にあの、ここはあの実はあの熊野に旅立つ、あの熊野古道、この熊野古道に旅立つところのわらじの履き替えというところでから旅立つんだよという、そういった町として、城下町として栄えたところなんです。
今のとか歴史があるんですね。
歴史はありますね。ただ歴史はありますけど、のどかで、はい、
北条さんも歴史がありますもんね。
いやいや、そんな歴史があったら、歴史っていう、歴史いくつですか私は。
28でございます。
ありがとうございます。
でもご出身は北海道
という病気をしたんですが、ね、北海道なんですよ、はい、でもこの歴史に惚れてね、三重に住み着いてしまったという、本当にいろんな勉強してるうちに、自分の実はルーツを探しにこの町に、この町で
歌で三重に嫁いだってことですか。
いや、歌じゃないんですよね、自分のルーツを探すために三重で仕事をしながらちょっとルーツ探しをしてました。
お仕事、その時のお仕事は何だった
んですか。バスガイドだった
です。バスガイド、そうだからお綺麗なんですね。
また上手、
声も
顔も、なんかもう嬉しいわ、ね、もう皆さん顔が見れないのが残念ですので、
本当にスタイルもよろしいし、平穏は二物も三物も与えるんですね。
そうでございます、
は
い、
もうその言葉聞いて、あの今日はゆっくり寝れるかと
思う。10時間ぐらい。
そうですよね。でも自分のそこでいつも、でもそこに、選ばれたっていうことですよね。いろんな全国回られるんですよね、
う
ん、
そうですよね。
バスガイド、
でもね、私はあのバスガイド自体はあの泊まりをしないバスガイドで、ずっとしばらく泊まりはあの 40歳超えたらねって言ってたんですけど、その前に引退してしまって怒られてます。
お嬢様だったんですね。
いやいや、とんでもないとんでもない、
箱入り娘だった。
いやいや、まあ、近いとこはありましたね。
でもね、バスガイドをしながら、はい、やはりイメージは、私はバスガイドさんって歌ってくださるイメージありますから。
もうね、あのバスガイドになった時点でやっぱ歌が大好きで、まあ、あのいろんな方の前でちょっと面白おかしく歌ってたんです。ところがあの、まあ、歌手って非常に遠い、当時私たちから見たら遠い存在、遠い手の届かないものっていうか夢みたいな、なんで、あ、バスガイドだったら皆さんからね、ご指名いただけたら歌えるわって、それがちょっとやっぱり楽しみっていうか、
もうじゃあデビューされる前から結構皆様と触れ合われて、
ね、触れ合いはしてましたけど、ね、バスに乗ってる時はほとんど歌ってません。
バスガイドさんだったら歌うイメージがすごい、
うん、私もそう思ってたんですけど、忙しいんです、結構バスガイドは結構忙しくて、でもお客様を歌わせる、お客様が楽しむことがやっぱり一番大事で、
なるほど、歌ってってなかなかならないんですね。
そう、あの私が歌う段階になると、うん、目的地に着いちゃうんです。運転手さんが、運転手さんが気の毒そうに私を見て、あの着いたけどって言われたのが何回かありました。
でも北条さんはいろんなテレビ番組も21局ですか、はい、レギュラー出演3年以上されてたということをお聞きしたんですが、です、ね、はい、すごいですよね、21局3年って。
いや、もうあの本当にありがたいことに頑張ってはいたんですけど、なかなか、でそこにのその各地で、ね、流れてるから行けばね、ちょっと顔見てもらったことあるかななんて。でもあの顔は初めてで、案外と覚えてもらってなかったんですけど、歌を歌うと、あ、はい、聞いたことあると言っていただいて、
声でとか、
そうだと思います。ちょっと変わってたの
か。でもなかなかレギュラーで3年って続けられないですよね。
すごいですよね。
すごいですよ。
そうですか。でも本当にそれだけがもう知ったら、
ラジオでも大変なのに、それがテレビで
ね。そうですね、
はい、それではここでゲストさんの曲を聴いてみましょう。曲紹介をお願いいたします。
はい、今回、デビューをして21年目をスタートという形で作らせていただきました。荒木豊久先生に、作詞をしていただきまして、そして、作曲は、私たちにとっては大先輩の新沼謙治さんに手掛けていただきました。能が舞台になった歌でございます。能の、世阿弥が書いた歌経から作られたという花鏡を聞いてください。
今週のお客様、北条智美さんで花鏡聞いていただきました。
ありがとうございます。
あとやっぱ能の音ですか、あれは。
そうですね、うん、ポポポン
ポンと包みですね、
包みから始まって、うん、でもあの主役はですね、うん、忍笛と言われる、はい、その横笛ですよね、はい、これがあの主役になった楽曲になっているということで、あの最初はね、あの21年目っていうその自分の中 の, その思いが強くて、はいはい、であの荒木先生が受けてくださったんですけど、
あ、それリクエストされたってことなんですか。
あの21年目をスタートするための曲をお願いしようということで、荒木先生が書いて送ってくれた時に、何回読んでもピンと来なかった。実は本当に恥ずかしい話が、でずっと調べてるうちに、あ、分かったのが、はい、世阿弥があの今から600年前に室町時代に世阿弥が20年間の歳月を書いて書いた本がこの花鏡と書いて花経という本で、
花経、
はい、でこの本に何、あ、この本に意味があるのかと思ってちょっと 読ませていただきましたところ、何度も出てくる言葉に、初心忘るべからずと、今の芸能の礎を作ったのがこの本だと言われています。でその、初心忘るべからずを、あ、荒木先生が私にプレゼントしてくれたんだと、その言葉を忘れてはいけない、その思いを忘れてはいけないんだよっていう、そんな中で強い芯のある女性がひたすらにこう添い遂げられない思いをひたすらに一生懸命頑張ってるという、それに重ね合わせた歌なんだと。
素敵ですね、うん、
なんで見た時に本当にもうこうちょっと感動しました。すごい感動しまして、でそれに新沼謙治さんが曲をつけてくれたんですけど、やはり新沼謙治さんはちょっと難しいでしょうって言ったんですけど、でも思いがストレートに伝わってくる歌なんで、非常に私としては 歌いよかった歌ですね。
詩が結構激しい、
ね、結構詩の強い、非常にあの、
出足はもうしっとりした、
ね、そうなんですよ ね、 でもだから本当にあのやっぱり花がテーマで、私あの北条智美という名前をいただいた時から、はい、あのテーマが花がテーマになった歌が多かったんですよ。
あ、そうなんですね、
モチーフになってる、はい、でやっぱりあ花をテーマにしていただけたということで、それも一つのご縁なんだろうなって、
そうですね、
すっごい嬉しかったですね。
なんかこう節目の時にね、深いそういった思いにあったあるものと自分の思いが重なってっていう、
だから入りやすかったっていうのが非常に、そういう花でありたいなと、
本当は花鏡なんですけど、これはでも花
鏡、花鏡という形
で、ってことですね、
はい、花鏡として読んでいただいて、
私あの新沼謙治さんが作曲をされて、こうやって映画のご提供するのは、あの知らなかったんですけど、何曲から出るんですかね。
ご自分の曲は随分作曲されてて、あと道の句兄弟があのこの後にもうちょっと後でしたけど、
仲はいいですよね、確かにね、
東北、荒木さんとこの新沼、
同じ東北ですよね、
荒木豊久さんと新沼謙治さんの組み合わせって結構あるんですか。
いや初めて
ですよね、
初めてです。
の中では記憶がなかったもんで、
あの新沼謙治さんがもう荒木豊久さんの作詞って言うんで、はい、もうすごく緊張しましたってそれをおっしゃられました。で私
もじゃ最初は新沼謙治さんに曲を書いていただこうと思ってたんですか。
いや、新沼謙治さんの作曲に関しては私のプロデューサーがあの非常にで、やっぱりあの人柄に触れて、あ、彼だったらいいなと思いましたけど、ただね、あの今回も私はあの実は演歌歌手としてはデビューしてるんですけど、はい、どっちかというとあんまり演歌演歌してない歌い手だったもんですから、どうしてもそちらじゃない方に流れていく傾向が強かったんです。でもできるならそれでかけたいなって思ってて、その時に新沼謙治さんがどっちかというとこうあのもうちょっとポピュラーなね、あの歌謡曲でもあの演歌っぽくない歌を歌ってらしたんで、そういう曲が来るのかなって一瞬思ってたんですけど、あ、まさかの、まさかのって本当に正直、
いい意味での裏切りじゃないですか。
そう、いい意味で、ってもうだからもう胸がこう震えるっていう、曲聴いたとかはあってなりましたね。
すごいご縁ですよね、
嬉しかったですね、もうだからなんとか頑張りたいなと、先生方の期待に応えれるようにもう今一生懸命走っております。
詩も曲もメジャーな方なんで ね、
はい、
カップリング曲のこの絵にし、
はい、絵にし、もう絵にしはやっぱりもうそのままであの20年間歌ってこれた、それではもう本当に多くの方たちとの出会いなんですけども、当然もうどの方もみんな同じ思いだと思うんですけど、特に私はもう本当にあのこの三重県って誰も親類がいないですね。
で、
そうですね、もう支えは友人たちとファンだけでしたんで、そんな中でねこうして歌えてこれたことに感謝と、あとその中にこんなすごい方たちと出会えていいのかなっていう、そういった出会いもたくさんありまして、やっぱ縁にし縁を感じる。
お嬢さんにぴったりじゃないですか、一期一会とかね、まあ、人をね、お客様を第一に、ね、考えてらっしゃってお付き合いされてるというふうにお聞きしてますので、その部分もぴったりかなと。そしてまた最近カップリングもダムに入ったそうで、おめでとうございます。
ありがとうございます。もうこれはまさしくあの、あのファンの方の花鏡、あるいは私の歌を歌い続けてくれてる皆さんのお力しかない
ですか。
その形で入れてもらいました。
もうありがたいですね、はい、ファンの方が
そんなに
押してくださるなんて羨ましいです。
ワンコーラスでもいいから入れてってお願いして頼んであれ走ってました。
多分にワンコーラスだけは入りませんけどね、入るなら入る。
曲調はどういった曲調なんですか。
これはね、あの花鏡とは全く真逆で演歌ではないです、はい、洋楽の三連音のリズムで歌うんですけども、非常にこうあの、リズム乗りのリズムで歌うっていう感じで揺れるように、
いわゆる歌謡曲、
そうですね、歌謡曲、そうですね、洋楽から来た、あの感じ、歌ってる途中からジャッキ法って言って ジャッキーから入るこう流れるような歌なんですけど、あの聴いてる方がなんかこう気持ちよくなって、ふーっとなんか疲れがふーっと抜けて、いつの間にか寝てしまったわと何人かの方がおっしゃってました。
いいですよ、いい、
あの、ね、実はあの嬉しいメールをねある時いただいたんです。いやもう実はこれをあの介護をされ、お母様の介護をされてる方がね、はい、聞いて流してた。そしたらそのお母様って認知症になってしまった方なんです、はい、認知が進んでその中でもずっと介護を続けてる、その中でこの曲を聴いてたら、うん、2人で訳が分かんないんだけど、うん、涙が出て止まりませんと、本当にいい歌をありがとうございますと、メールいただきました。最高に幸せでした、
ね、歌の心が伝わったんだと思います ね、
ですね。もうねたくさんお話ししてくださるからまだまだ聞きたいんですけども、
はい、
うん、もうね、
はい、あっともう時間になっちゃいました。
早いです、はい、勝手にいっぱい喋りました、
ありがとうございます。とても楽しかったですよ、
ね、ありがとうございます。
今週は北条智美さんをお迎えしてお送りしております。次はエンディングです。はい、北条さんね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひともね、また機会ありましたら、
ぜひまたお話を、この皆様のお話も聞きたいなと思っておりますので、
ね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではあの毎日お忙しいと思いますけども、はい、告知がありましたらお願いします、
はい、あの11月3日なんですけど、日曜日、第一日曜日に大阪の方の、通天閣のとこに新世界があります。シアター朝日で、あのいろんな各地からその町の代表的な歌手が集まりまして、歌の共演を行います。もちろん一般の方たちも楽しんで、楽しかったでしょうみたいな、そういったショーが設けられた、そういうあのステージがありますので、また遊びに来てください。あの観覧のみは1000円になっております。
もし行きたいという方はどちらに連絡すればいいんですか。
はい、じゃあの電話番号を申し上げますので、090-8956-0596 090-8956-0596 の電話番号の方へかけていただけましたらご案内できると思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では皆様からのお便りお待ちしております。ごめんなさいね、なんかちょっとね、は
い、
急に喉がおかしくなってしまいました
。
お年頃ですからね、変性期なんですね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらまでどしどしお寄せください、
はい、
ファックス番号048-424-7150 048-424-7150、 メールアドレス演歌ガガ @gmail.com 演歌ガガ @gmail.com です。どしどしお寄せください。それでは水川さんお願いします。
はい、ありがとうございます。ではここで私水川の、告知を少しだけさせていただきます。まず一つ目、10月21日は月曜日ですね、天市の、カラオケ喫茶アモーレさんで G&B クラブという月例ライブをさせていただきます。ここで私が主催になっております。そして10月は27日の日曜日、これはテレビになります、 BS 火曜スクエアという12チャンネルになります。全国放送で、ご覧いただけます。朝早いんですが5時から6時の間に、どこかで私が、ご覧いただけるかと思います。そして最後になります、10月27日の日曜日、ホテルグランディア小牧で、ディナーショーの特別ゲストとして参加させていただきます、お時間のある方はぜひぜひまた、お誘い合わせの上会場の方お待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは矢部さんお願いいたします。
阿部直美のスケジュールはですね、ブログ、そしてホームページ、まあ、フェイスブックもツイッターもやっておりますので、はい、ぜひともね、見ていただければと思います、はい、それではね、今週の最後の曲になります。阿部直美の割りなき声、聴いてください。
この番組は、水川蓮と
阿部直美と
北条智美が
お送りいたしました。また来週。
それでは
さようなら。